マクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。さあ、今夜は先週に引き続きシネマコミュニケーターの森川みどりさんにご登場いただきます。森川さん、こんばんは。
こんばんは、お願いいたします。
お願いします。
いや、本当に年末になりまして、まあ大掃除とか、
そうですね、
買い出しとか
やらなきゃいけないこといろいろあるんですけれども、そんな時間の合間でも映画館に行くとポッとそれを忘れてね。
そうなんですよ。
素敵な世界に一気に変わるっていうのがね、いいですよね。
そういう時間って大事ですよね。
リセットしてね、家に帰って、あ、大掃除ってまだ思うんですけど置いといてね、
まあ、とりあえずお風呂はやったからちょっと映画でも見ようか。
いいと思います
で、今度は窓ガラスを掃除しようか。
そうですね、映画のウキウキの気分のままピカピカにするというのもいいかもしれないですもんね。
そういうウキウキの気分になれるのにぴったりの作品をご紹介いたします。
はい、教えてください。
12月28日より公開されます I Feel Pretty 人生最高のハプニング。
おー、 I Feel Pretty 人生最高のハプニング、気になります。
いろんなことで、まあもう今年もいろんなことあって嫌なことも多かったなとか、ストレス溜まってるねんとかおっしゃる方は、ぜひこの映画をご覧になって、はい、スカーッとした気分で新年を迎えてください。
お、そんなにスカーッとなりますか。
ものすごい気分が楽になる。
へえ。
でもコメディなんですけど、洋画でコメディって時々ちょっと、まああんまり日本人と感性違うから笑えないなとかありますよね。
突き抜けすぎてるなみたいに思っちゃう時ありますね。
そうそうそう、それがちょうどいいさじ加減で笑わせてくれるっていう。
いいですね。
特に女子は大好きだと思います。どんなお話かって言いますと、
はい、
一人の女の子がいるんですが、彼女はかなりぽっちゃりさんなんですね。
ぽっちゃりさん、
はい、レネーって言います。で、そんなに容姿にも自信がない。だからお互いに、まあ、容姿に自信がない友達3人で、でなんか素敵な男の人はいないかなとか、
はい、
今度合コンしようかなって言っている、まあ、20代後半ぐらいの女の子なんですけども、これをエイミー・シューマーという女優さん、この人はアメリカでは非常に有名なコメディエンヌなんですけども、演じています。で、彼女は、まあ、友達といつもこんなことばっかり言ってても仕方がないから一念発起してジムで痩せよう。
おお、前向きですね。
そうなんです、で、その一つの大きな理由は、彼女はすごく好きな高級化粧品コスメの会社で働いてるんですけども、ここには綺麗な人がいっぱい働いています。で、自分もそこでなんかオフィスで働きたいと思っていたのに、なぜか追いやられたのは中華街にあるなんか地下の方で、地下に入って男の人と2人でネットでなんか苦情が来たり申し込みがあったりしたら、それを全部見なきゃいけないっていう非常に地味な仕事で、
かなり裏方の。
そうなんですよ、こんなはずではなかったと、私はもっともっと前に出たかったのにと思ったのでジムへ行くことにするんです、
はい。
で、エアロバイクっていうのか、こう
漕ぐやつですね、漕ぐのありますよね、自転車とかみたいな、
あれをこの先生ので習ったら絶対痩せるっていう大文句があったので、
ちょっと厳しそうですね、はい。
で、こうやっていて一生懸命ガーって漕いでて、あまりにも一生懸命漕ぎすぎて転んでしまって、
あららら、
たくさんエアロバイクのある間に挟まって、頭を打ってしまうんです、でもみんなが大丈夫ですか大丈夫ですか、特にもうそこのジムのなんかマネージャーの人は、えらいことなんか事故になってた大変だと思って、本当に大丈夫大丈夫だ、大丈夫ですって言って、でこう彼女を更衣室へ連れてって、で本当大丈夫ですか、大丈夫って言いながら鏡があるので、そこを見たら彼女はえーってびっくりするんですよ、すごく美しくなってる、痩せてる、
私が今びっくりしました
で、彼女レネーは思うんですが、見てる映画を見てる私たちから見たら、何にも変わってないんです。
あー、エアロバイクをさっきこう言ってた時とそのまま、
そのまんま。でも鏡に映ったその姿をレネーが見たら、わーすごい美しくなってる、
えー、
こんなに私美しく、ちょっと漕いだだけなのにここはすごいわねってそのマネージャーの女の人に言うんです。でもマネージャーの女の人がえっていう顔しながら、でもここで変に否定したらまたうんうんうん、こんな事故があったって
言って言われたら困るし、
だから、はあ、そうですね
0.0 何グラム加えたかもしれないですねというね、
うん、で彼女はそれから、はい、こんなに美しくなったんだから、こうして地下で地味な裏方をやるよりも、うん、この会社にとって私は受付嬢にしてもらった方が絶対会社としてもメリットがあるでしょう、
はい、
って思って会社へ行くわけなんです、うん、でここの経営をしている女性に、私受付嬢になりたいから来たの。でこの映画の面白いのは、私たちから見ていれば何にも変わっていないレネーが、
はい、
演技でもう、あ、なるほど、彼女はもう自分が美しくなってるんだっていうのを演技で分からせてくれるんです。
え、じゃあもう容姿は変わってないのにいい女の香りがしてくるってことですか。
そうなんです。だから所作とか喋り方とか、はい、でどんどんどんどんって乗り込んでいって、ここの高級コスメ会社の社長をやってるミシェル・ウィリアムズがやってるんですが、はい、またこの内気な社長なんですよ。でそこへ行って私を受付にしなかったら損よとかって言う
優雅ですね。う
ん、そしたらへってちょっとクエスチョンマークがいっぱいつくんですけど、うん、言われた方の社長の方はでもなんか持ってるのかもしれない、
うんうん、
いろいろ話をしているともうアイデアもいっぱい出してくれて、
はい、
このコスメ会社はすごい高級品ばっかり扱って高級な人たちばっかりを相手にしている、セレブばっかり相手にしているが、今度セカンドラインを出すんでしょ、
うん、
それはやっぱり庶民的でなきゃいけないから、もっと庶民の人が買いやすい値段に設定して買いやすいパッケージにした方がいいと思うわ。
自信満々言うわけですね。
そうなんです、
うん、
人間ってやっぱりポジティブになったらそれだけいろんなことが願いが叶っていく、
は
あ、で、あなた受付をやってって言われるようになるんです。
はい、
でもう自分は思い込んでますから、私を使わなきゃ損よっていっぱいあって、あるクリーニング屋さんへ行った時にも、うん、クリーニングのその今まで出していたお洋服をピックアップするのに着ていて札を持って並んでたら、後ろに非常に装飾系の男の子が並んでて、うん、その子が札の番号をそのレネーの持ってる番号を一生懸命見てたんです。何番の次が自分かなって思う。
なるほど。
ただレネーは、あ、これは私のことが好きなんだわ
前向き覗き込んでいるわ。
そう
っていう、
うん、でパッと後ろ振り向いて、あなた私に興味があるんでしょう、いいのよ誘っても。
でもなんか可愛いですね
そうなんです、うんうん、でもその男の子装飾系だから、そんなつもりはないんだけど、それは言えないから、はーってなって、
うん、
よかったらこの後バーに行かない、うんうん、でも行かざるを得なくなって行ってしまう
クリーニング屋に来たのにっていう、
ただ番号が知りたかっただけなのに、
うん、
そういうことがいっぱい映画の中で出てくるんですが、それがものすごい面白いのと、すっごくこっちの気持ちまで明るくなるんです。
へえ、でもうまくいかなかったな今年振り返った時にって思う時に、気持ちの持ちようそれこそ指パチンって鳴らすだけで変わるっていうことですよね。
そうなんですよ。でそれにね、もう当たり前のことかもしれない、よくいろんな人に言われてたことかもしれないけど、
うん、
なんか気づかせてくれる。
うーん、
ただこのレネーはもうあまりにも自信満々になりすぎて、
はい、
自分のやりたいことがどんどん叶っていくので、それはいいんだけど、前のお友達一緒に合コンしてとかって言ってたお友達はどうしたの、ちょっとこの頃おかしいん違う、うん、だって何にも変わってない
確かに、それこそパチンって指が鳴った瞬間も知らないですもんね、
で一緒に例えば飲みに行ってもかっこいい男の子のグループがあったら、私が声をかけてくるわ、いやいや、
いやいや
あのグループはちょっとダメだと思う、大丈夫私がいるから。
へー、すごーい。
でだんだんと本当の友達に疎まれていくんですけど、
あらららら確かに理解するのは難しいかもしれないですね、女の子の友達は。
非常に短い尺で作られた映画ですけど、サクッとそういうとこ見せてくれて、さあ最後にどうなるか、
お楽しみ。
それはね、着地点をぜひ楽しみになさっていただきたいと思います。
うわ、これでも最初にコメディーで、
はい、
女子は絶対好きっていうのものすごくわかります。
そうですか。
私今お話聞いていて、数少ない友達で5人ぐらい誘いたい子がもう出てきてますもん。一緒に行こう一緒に行こうっていう気分が上がる、
ええ、
その気持ちがすごいわかります。
もうそれは絶対楽しんでいただきたいのと、うん、この、 エイミー・シューマーっていう女優さんのうまさ、
はい、
それはもう見事なんですが、日本語吹き替え版は、はい、渡辺直美さんがセリフをやってらっしゃるので、
わかりやすい。なるほどなるほど、いい女感が分かりますね。私これちょっと吹き替え版と字幕版両方みたいです。
それはおすすめですね。ぜひその辺をどんな言い回しでやっていきはるのか、
はい、
楽しみになさってください。
ちょっと私も来年いい女風なラジオになるかもしれない
どうしよう。何にもケイちゃん変わってないよ
ぜひ言ってください。ものすごい突っ込んでください。それ以上やったらあんまり好きじゃなくなるよとか言ってください、
ね、友達なくすよ。
勘違いするのは簡単なので、でもそれぐらいちょっと何かを得るためにもぜひ映画館で楽しみたいと思います。12月28日からの公開ですね、はい、皆さんぜひチェックしてください。ご紹介いただいたのが I feel pretty 人生最高のハプニング、
すごいいいハプニングですね。
はい、足を運んでいただきたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜は先週に引き続きシネマコミュニケーターの森川みどりさんに最高のハプニングが起こる、そんな素敵な映画を紹介していただきました。森川さんありがとうございました。
ありがとうございました。良いお年を。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はギャガの北原由紀さんにお越しいただきました。北原さんこんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もう年末ですね。
いや、だってもう来週はね、はい、1月2日ですよ。
本当ですよ、あっという間ですよ ね。
早いですね、本当に。まあ、
ただなんか今年が終わっていくなじゃなくて、周りでも、ね、平成が終わっていくなみたいな話に、ね、なってますけれども、
ね、新言語は何になるでしょうね。
気になるところです ね。さあ、それをちょっと横に置いといて、
はい、いや、戻してもいいですよ
いえ、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか。
はい、公開中の映画なんですけれども、はい、私はマリア・カラスという、ドキュメンタリー映画です。
はい、私はマリア・カラス。
今日は森川さんいらっしゃらないですか
今日はね、森川さんはね、女性3人でワイワイ選手はお話ししたんですけども、は
い、ね、津田さん楽してましたね
そんなことないですよ。非常に盛り上がりましたけれどもね今日はケイちゃんと北原さんでね、
はい、
私はマリア・カラスご紹介していきたいと思うんですけれども、はい、改めましてどんな作品でしょうか。
どんな作品だと思います、
う
ん、
マリア・カラスの生涯をドキュメンタリーで描いた作品、
ね、その通りです
これでもね、うん、映画館でこう、はい、ポスター、大きなポスターとかが貼ってあると、うんうん、ちょっと動けなくなるぐらい、
ちょっと 見てしまいますよね。
そうですね、
ね、うん、
このマリア・カラスという女性の、はい、こう写真だけでも、うん、ものすごくこう引きつける力とか存在感っていうものにちょっと圧倒されてスッと前通れないというか、
そうですね、なんかすごい好きなね、マリア・カラスをすごい好きな人にとっては、うん、過去にも、映画ありますし、
そうですね、
で今回はそのドキュメンタリーなので、出てくるのは、ご本人のマリア・カラス、なんですけれども、
うん、
結構いろいろ資料とか本とかね、出てますし、マリア・カラスのこと好きな人はいろいろとご存知だと思うんですけれども、うん、この作品に関して言うと、半分くらいは、今までまだ見たことのない 映像であったりとか資料を、使って、制作した作品なので、まあね、今までのマリア・カラスのファンの人にはもうぜひっていうか、もう何回も多分ね見てもらえる作品だと思うし、マリア・カラスに興味持ってたけどまだちょっと作品見たことないわっていう人には、まあちょっとそのね、これを、一作目として見てもらってもすごくいいんじゃないかなっていう、そういう作品ですよね。
確かにそうですね。マリア・カラスという女性を、まあ、そのビジュアル的に知っているとか、はい、それからまあ、オペラ歌手として素晴らしい方だということを知っていても、うん、実際に、歌っている姿や声、はい、歌声とかをまだ見たことがないという若い方とかも、うん、ぜひ見ていただきたいんですけど、セリフの中に、
はい、
私が歌うのを聞いてオペラが退屈だと思う人はいないって言い切ってるじゃないですか、
ね、言い切ってますからね。で、
そもそもオペラって、うん、その難しくて華やかだけれども全てを理解するのは難しいのではないかなとか、うん、まあ、退屈という言葉は難しいですけども、
ちょっとね、高尚すぎるんですよ。
追いつかないかなとか、うん、緊張の糸が途切れた時にちょっとうとうとするんじゃないかなみたいに思っている人も多いと思うんですが、うん、
はい、
確かに、オペラで歌っているところのマリア・カラスの映像はもうこれぞ釘付けというか、
うん、
一挙手一動目線が変わるのさえも逃せないぐらいの吸引力があって、
またね、声が素晴らしいですよね、
うん
うん、
それを私が歌うのを聞いてオペラが退屈だと思う人はいない、
はい
はい
はいとしかもうね、
もうね、
もうその通りですと。
セリフが圧倒的すぎて、
うん、
今回の作品、ほぼ、マリア・カラス本人のインタビューと、
はい、
本人が、書いた文章、
自叙伝とかね、
自叙伝とかになっていて、うん、周りのよく、あるドキュメンタリーで近しい方が回想して喋るみたいな作り方ではないんですよね、
はい、うん、そうなんですね。いろいろと監督も、3年ぐらいかけてですかね、うん、
はい、
その友人、マリア・カラスの友人、にインタビューしたりですとか、
うん、
それこそインタビュー素材で、一回オンエアされたけれどもその後、もうお蔵入りしているようなね、
うん、
そういう素材とかをいろいろ見つけてきて、で、まあ、構成していく中で、その友達のインタビューとかも使えるかなと思っていたみたいなんですけれども、やっぱ圧倒的にマリア・カラスの存在感の方が強いんで、
うん、
もうそういう他の人を排除して、
うん、
もう全てマリア・カラスでいくと、うん、で出てきたそのラブレターとか友達に送った、はい、手紙とかの朗読はさすがにできないじゃないですか。なので、これ2002年ぐらいに、公開を、しました、永遠のマリア・カラス、映画が、ありましたけれども、
はい、
あ、ほら名前をちょっと、あ、ファニー・アルダン、
うん
うん、彼女が、それをこう朗読したりとかしているというところで、まあ、そこだけは本人ではもちろんないんですけれども、うん、
なんか歌声と、まあ、そのビジュアル的なものはしていたんですけども、はい、うん、そのインタビューでマリア・カラスという女性、一人の女性が語っている言葉とかですね、はい、うん、そういうのを、前編通してもう言ったマリア・カラスの心の言葉でこう綴られていくじゃないですか、
はい、
圧倒的に強いのは、
うん、
強くあろうとしたから で、あとプライベートな映像も結構出てくる、
はい、そうですね、
ですけどものすごい存在感でありながら、あ、こんなに優しい顔するんだとか、
うん、
柔らかい顔とか、
ちょっとオフショット的なところですよね、そこはね、
今回本当に貴重だなと思うな、ほっとした顔のマリア・カラスと出会ったことありますかみたいな感じのを味わえるのがすごく印象的でしたね。
本当にこの監督もね、その資料というか作品を作るためにいろいろ探されていて、
はい、
それこそね、これ撮っていいんですかっていうような、
うんうん、
多分ちょっ と今で今のあれで言う盗撮的なね、
こう、はい、そういう
ね、
そうなんですよ、
オフィシャルじゃない映像なんかも、
はい、
見つけてきて、この作品の中にね使っていたりとかするところとか、
うんうん、
本当にあの今までねあの見ていただいたことのない映像がたくさん本当に出てくるので、すごい貴重ですよねこれはね。
そうですね、うん、なんかあのもう本当に作品として仕上げるためにも、もちろん正式なインタビューもありますし、まあ、オフショットもあるんですけど、はい、オペラを撮ってるんだけど前に人がいたりとかするよね、ねえこの映像は何っていうようなものとかも、はい、でもちょっと見えにくいマリアカラスを必死で探す私がいるみたいな、このたった一人の女性のこう圧倒的な存在感と、その圧倒的な存在感を守っていった女性の強さと戦い抜いた姿勢と寂しさみたいなものがこうずっと大きな一曲のようにこう流れていって、
すごいドラマチックな人生でしたよね。
うーん、羨ましいと言えるような近しい存在ではないからこそ、
うん、
今回映像で見れてよかったという、こういう強い生き方をした女性がいて、うん、これだけの感動を生んだんだというのを味わうことができたので、
はい、
しばらくちょっと呆然とするというか
、ね、本当今音楽映画っていうのがね、はい、ちょっとこうブームに今年は年末にかけてこうなっている中で、この作品もちょっとそのポピュラーなね、ポップスとかではないですけれども、うん、まあ、ぜひこうね、あ、聞いたことのある、ね、あの曲もたくさんあるでしょうし、本当にリアルの、マリアカラスを堪能できる、うん、一作品になってるんじゃないかなって思いますね。
いやもうぜひね、映画館で味わっていただきたいですね。歌声で心が震えたことが、マリアカラスの歌声で心が震えたことがあった方はこう目線が合うとか、
うん、
こう黒目がちょっと動くだけで、
はい、
自分の心がざわってこう揺れるような、う
ん、ドキッてしますよね。
圧倒的な存在感
、はい、
でも恋をしてるマリアカラスや、うん、ちょっとこう開放的になってるホッとしてるマリアカラスにも出会えるというところの、うん、この何とも言えない映像のこう巧みな移り変わりも、
はい、
前編を通してですねオペラのように楽しむことができると思いますので、ぜひ皆さん映画館で楽しんでいただきたいと思います。
はい、絶賛公開中です。
はい、どちらの映画館になりますか。
はい、シネリーブル神戸、大阪ステーションシティシネマ、東方シネマズナンバ、京都はムービックスの京都、で公開中でございます。
はい、若い時代からそして年を重ねていく、うん、そしてその歌声も移り変わっていく様なんかも、楽しむことができますので、ぜひじっくりとマリアカラス初めてという方にもおすすめですのでね、
ぜひ、
はい、ぜひ映画館で存分にマリアカラスを楽しんでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日はギャガの北原優希さんに私はマリアカラスご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ